令和早々、まあ、2月配信なんですけどね、2月配信でトラブりまして、どこまで喋っていいのかな、18禁というか年齢、まあ、ネットラジオだからね、これ俺ずっとね、全く気にしてなかったんだけど、ご近所さんの女性からあなたがそんな人だとは思わなかった、汚らわしい、うん、近所にこんな変態が住んでるとは思わなかった、もうこの町会から出てってほしい、そこまで言われたの。俺全然さ、俺な、何したべって思いながら、もうその人に対してって言ったら、もう防災系でその夜回りの夜景かぐらいしか接点ないんで俺で、言われる、もう言われが分からなくて、え、なんで俺そんな、なんか変なことした、酔っ払ってフルチンでどこ歩いたとかって言うなら分かるけど、俺お酒飲まないから、うん、そうなんですよ、リスナーの皆さん、僕お酒飲まないんですよ。だからなんでそんなこと言われてんだろうって思ったら、ラジオなんですよね。これってツイッターとかって、例えば僕の電話番号を登録してるところには、人には結構無条件で行くんだよね、 SNS って。こういうのありますよっていう、でそこにリンク貼ってあるじゃん。でリンク貼ってあると、まあ俺のラジオの番組そのまま生音で聞けちゃうよねっていうシステムで、エロネタとかを喋っているのはこれ大問題だってことに2年やって気づいたよ俺。それ確かに俺何にも言ってないもんね。だから突然送られてきたら、知り合いの顔っていうか、実名ですからね、高橋智明の顔があった、僕の番組ですって言って聞いたら、エロいこと喋ってるって言ったらまあびっくりするよね。うん、それまで俺、いや、なんでおめえにそんなことまで言われなきゃいけないんだよとかって怒ったんだけど、あ、待てよ、その人に例えば LINE 送ってね、これ聞いてねとかって言ったら、それはセクハラじゃないけど怒られる理由にもなるけれど、全くそんな接点がないのに。ただ僕って防災部長になってるから、僕の携帯番号って町内の看板とかいろんなとこにあるんですよ実は。で、何かあった時とか地震で逃げる時には、もし困ったら僕の部長に電話くださいねって言って、僕の携帯番号っていうのは町内のその回覧板とかにも入ってるんですね。で、登録しようと思ったらみんな登録できるんですよ。で、その登録したことによって、ミュージックゼロチャンネルの俺の番組がそこに広告としてじゃなくて、こういうツイッターがつぶやいてますとかっていうのが上がってくんじゃないですか。もうそれを聞いたんじゃないかなっていうのが、いっちゃん濃厚なんですけど。ってなるとね、だからって俺別にエロネタやめないよ。うん、やめないよ。やめないけれど、ほら、深夜ラジオじゃないけれど、なんかこう、ミュージックゼロチャンネルにはこの番組ではっていうのがいつもありますからね。これに、俺なりの解釈も足さないと、こういけないんじゃないかなっていう気になってきちゃいまして、ね。だから、今回のオープニングのあれは、ちょっと足してきます。まあ、もうまあ、毎回毎回変わるかもしれないけれど、いくね、いつものやつね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストをぜひお待ちしております。これいつも言ってるやつね。で、さらに、私のトムのおはこんちは版では、18歳未満では、聞くに見苦しい不適切なネタ、男性器女性器の連呼するような状況というのが多々見受けられます。ですから、そういうアダルトなものとかですね、そういうものを聞くのは辛い方は聞かないでくださいっていう、これここでもう引き返してください。これ動画今多分再生ボタン押してるでしょ、あれ再生止めればいいから。で、この変態って思うんだったら、ツイッターって、なんだっけ、切れるんですね、あれね。 拒否なんかできるんですよ。あの来てるやつを来ないようにしてっていうのできるので、早めに外してください。あの聞くだけ損ですから、それは。だからエロもうあれだよ、これを喋ってるってことは、この後 CM の後にエロいこと喋るってことだから、あのそれは理解して、ここに進んだらエロいこと俺言うからね。でも俺のせいじゃないからね、それ聞くのは。聞くのはリスナーの君たちのせいだからね。あのその辺は頼むよろしくまあまあ、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
何週前かな、できなければできるまで妥協一切なしのスパルタ徹底君に軸っていうの覚えてる？東京日暮里君に軸、そう、君にが上手くなるまでやりますっていうのを、あれね、僕のツイッターに連絡来まして、行ってこいと。なんだかよくわかんないから。そうそう。当スクールは女性講師がいて、クンニーの妥協は一切しません。クンニーの最中、舌がつろうが、顎が外れようが、ちょっと休憩しようかなんて甘っちょろいことは言いません。息をしている暇があったらクンニーをしろっていうふうにホームページに書いてある。なんだここって。そう、これが良くないんだけど、こうでもそう、ここ行ってこいっていうのが来まして、もう確かにね、一度も知らないのも何かなということで、行ってまいりました、生でこれ本当かみさん聞いてたら俺殺されるんじゃないかなでもまあ、そのそこのね、行ってきた感じっていうのは、そんなにね、まあリアルタイムに喋ろうか。一応、日暮里の駅に行くと、まあ、デリヘルですよ。ホテルに一人で入ってくださいってところが、デリヘルな、わかんない人ネットで調べて、リスナーのみんなも、ここまで説明しないから、まあ、デリヘルです。で、ホテルに入るわけですね。で、なんつったらいいんだろうな、日暮里って場所自体はかなりこう山の東京のこう山手線の中でも下町というか、かなり裏さびれてございます。新宿でもないし、歌舞伎町でもないし、渋谷でもないし、若者の町でもないし、おばあちゃんの町でもないし、おばあちゃんの町って巣鴨っていうでしょ。で巣鴨に部族あるな、部族あるんだけど、まあ日暮里ってのはどちらかというと、まあ古い町で、そんなにおしゃれなところでもないんですね。でラブホテルもまあ普通のザ・ラブホテルみたいなとこが何軒か建ってる、まあその区画がございまして、だから渋谷の道玄坂みたいにおしゃれなジャグジーがついてるようなラブホテル、そんなんないですからね。普通のなんていうの、素泊まり旅館みたいな、そんなラブホテルがいっぱいあって、でそこの一軒に入るとまあ女の子が来てくださるっていう感じで、デリヘルですよね、それだと。でもこの日暮里君に軸、先生の格好してくる。レポート用紙みたいの持って、こう、そう、ラジオでこう言ってて分からないんだけど、まあ、普通の、塾の先生とかが持ってるルーズリーフみたいな、バインダーみたいなやつと、白いカッターシャツで、タイトスカートの短めに、ピンヒールっていうね、まあ、ちょっと、いるかっていうけれども、ちょっとイケイケな女教師という設定で、髪の毛はこう束ねちゃってね、っていうような人が来ます。で、60分、16,000円。ちょっとお高めかな、風俗としてはお高めコースなんですね。で、まあ、オンタイムで言うと、普通そこからシャワーに入ったりとか、チューしたりとか、まあ、エッチなプレイが始まるわけなんですけど、まずですね、通常向かい合わせに座りまして、女性器を克明に書いたレポート用紙をいただきます。 それでですね、まず今日は初めてですから、このプリントを見て一緒に勉強していきましょうって、ここから始まります。ちょっとあれ、16,000円払って俺本当に授業を受けるのかなというドキドキとともに、机で、本当に国名に書いてある助成金です。医学書に近い、医学書みたいなところ、それは赤いボールペンで、はい、ここの部分が大陰茎です。で、こうビラビラの大きな方ね、ビラビラの大きな方が大陰茎で、その内側にあるこうちっちゃい方、これが内陰茎って言います。でこれもちっちゃなビラビラで、今日はお医者さんじゃないので、私とお客様の間では大きなビラビラ、小さなビラビラと表現しますって言われるんですよ。これ本当だからね、小さなビラビラと大きなビラビラだと、表現しましょうって言われます。で、その後、まあこれ、俺に当たった女の子はそうだからね、全員そうだかは分かんないから、なんだっけ、日暮里、君に塾で検索したら女の子ちゃんと写真で選べるようになってるから見てみて。誰とは言わんここで誰って言ったら俺多分危ないから、誰とは言わん。でそれからここが陰茎、陰核、陰核ってクリトリスのことねって説明されます。ああクリトリスって陰茎、陰核、陰核っつんだ。もうそれも分かんなかったけど、まあそれで、その下にあるところが尿道口、尿道口の そこが、その下が膣口、膣口、おまんじゅう。いや、まあこれ言っていいかどうか、さっき喋ったばっかだから言わないけど、まるこう、みたいなね。そこですわ。で、それがあって、で、その下にあるのが肛門です。で、その肛門っていうのは、いじられるのが嫌な女の子もいるので、ちゃんと聞いてからいじりましょうっていう、なんかわけわかんないことを言われてですね。で、あとは中に G スポットっていうのがありますけれども、それも調べてみる、聞いてみる、勉強するって言われたんで、うんって答えときましたけど、とりあえず、そこまでをやって、鉛筆で形とかをやった後、実技。で実技に行きます。で実技に行ったら、なんだっけな、まずは、そうです、シャワー浴びに行きます。で、シャワーを浴びてきて、ベッドに帰ってきたら、いつもやってるようにやってごらんって言われるんですよ。で、まあまあ、チューして、肩越しからとこう、アイブをして、おまんじゅうの部分をこういくわけですね。だからその大きなビラビラ、小さなビラビラというのをこう、君にってわかるよね、リスナーね。女性器を男性が愛撫するというか、口で愛撫することを君にって言うんだけれど、だ男の人がおちんちんをペロってされるのはフェラチオっていうでしょ。それの逆バージョンが君にね。で、それを、なんだっけな。なんかね、名刺にね、君にを制する男は、セックスを制すって書いてあったのかな本当かっていうぐらいの。でも、まあ、そういうらしいよね。で、一通り舐めた後じゃなくて、舐めてる最中とかに、ちょっと待ってって、止まるの。で、どれぐらいの強さで舐めた？こんなもんです。私の手のひらに舌当ててやって。強い。すいません。もうちょっと弱く。先生がちょっと実演してあげるからって言ってペロって舐めてくれたり、いろんな耳たぶとか顔とかを。で、やってみて。って言ったらもうこっから先生も、そうそう、それぐらいそれぐらい、強い、あ、弱い、あ、そこ、ちょうどいい、ちょうどいい。みたいな。本当に指示される。で、まあまあ一通りこうやって、実際問題、俺面白かったから喋っちゃったのもあるんだけど、ぶっちゃけ聞いたら、男の人が金払ってサービスするから、俺自身が気持ちよくならなかったら、ダメなもんじゃない？デリヘルと同じでいけば。実際それはあるんだって。それをするんだろうけれど、俺があまりにもそっちに食いついて喋っちゃったから、60分全部それで喋ってしまって、何のプレイもしないで、最終的には、僕も気持ちよくしてもらった後にシャワーを浴びた後採点ってなって終わるらしいんだけれど、俺は一気にその時間を全部使ってしまって採点ってところに行ってですね、なんだったっけな、俺これ採点表持ってくればよかったな。あ、違う、俺採点表持ってきてる、写真撮ったんだ。どこだ、 ああ俺採点表持ってるのに、持ってるのに、ああ分かんない、いやもうダメだこれ分かんないから、あのね、舐め方と、舐め方 ABC でのの5段階評価、愛撫の仕方 ABC で E で5段階評価、清潔にしてるか5段階評価、爪は綺麗か5段階評価、トークは面白かったか5段階評価っていうのが7項目ぐらいあって、俺はね確か CCCCBBC みたいなやつで、100点満点中45点でしたまだまだねって言われましたから、僕の国力はまだまだと、うん、で最後にあの先生はいきなりクリトリスをなめるっていうのはどうかしらって言われたというねこうビラビラとか外側から焦らすようにこう中に入ってかないとっていうね俺1万6千払って何言われてんのって話だけど、まあまあそういうところでした。だから本当にね勉強できるけど金払って勉強したいっていう人だよ、うん、でも正直なこうなんつうのプロの人が嘘で感じてるんじゃなくてこうやったら絶対女の子喜ぶよっていう情報を知りたい人は行ってもいいんじゃないかな。俺はもう行かない。でもだってなんかさ45点取ってお金払ってさ、で俺気持ちよくなってないんだぜなんだよこれっていう、まあまあこういうトークをしてるからね俺は変態扱いされるんだけど、まあまあまあそういうことですよ。だから日暮里君二塾は勉強したい方大おすすめで、本当にエッチなことだけしたい方は普通のデリヘルとかソープランドに行くのがよろしかろうという感じでございます。ツイッターで質問くれた人満足してくれたかな結構俺危ない橋渡ってんだからね、これで満足してくれなかったら俺が困るっていうそういう話ですわ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組、チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかも?なんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
まあこんなこと喋ってるからだよね。俺はもう町内会から出てってほしいなんて言われるのはこれを普通にじゃ、これが俺の素かどうかぐらいはジャッジしてくれよ、皆さんリスナーのみんながジャッジしてくれよと俺泣くわ、うん、子供にねまた極端な話だけどGPS って何って言われた。言われてみれば GPS ってなんだべって俺もよくわかんなかった。多分グローバルポジションサテライトって今ボケようと思ったけど全然グッときてなんとかって言おうと思ったけど、じゃあグローバルポジションサテライト、これが多分当たってるんだと思うんだけど、まあ、それがなんだかわかんないからざっくりこうウィキペディアとかで調べてみたんだけど、あれ軍事だったのね、うん、アメリカ国防省のもんで、何やったっていうのはぶっちゃけベトナム戦争ぐらいまで戻っちゃうのよ。だからベトナム戦争で北ベトナムと南ベトナム両方、だからそのアメリカが欲しかったベトナムと中国ががっつり入ってたベトナムのその境界線に、なんだグエンなんとか橋だかなんだかってでっかい橋があって、そいつをどうにか落としたかったんだってアメリカ軍は。そうするとその中国軍も来れないし、あ中国軍じゃねえや、中国に道具をもらっているベトナム軍が渡れなくなるから、とにかく壊したかった。でもものすごいその戦車とかもベトナム軍のほとんどがそこにいて、なかなかアメリカ軍はその橋を落とすことができなかったと。でそれはもう爆撃機で行こうが戦闘機で行こうが手前で落とされちゃって、なかなかミサイルを当てられないっていう時に、じゃあ誘導すればいいんじゃねっていう話になって、でどうやって誘導するのがいいんじゃねってなって、レーザー誘導っていうのが昔あったのね。でも ほら、あのよくジェット機だ、プロ野球選手とかに緑 の, あのレーザー光線を照射して危ないとかって言ってニュースがあったでしょ。あれと同じ、そのレーザー光線って延々とまっすぐ進むから、そのまあ見えるところまで一人の兵隊が行って、そこにレーザーをパピッと当たって、端のところにそれが当たってれば撃ったミサイルがそのレーダーの当たってるところに行くっちゅう、まあそれが最初なんだって、誘導っていうのは。でもそれでもミサイルの先にはその赤くか緑か知らんけどレーダーがビヤーってなった、そこを目指すっていう機能が必要でしょ。でそれをじゃあ兵士はどうするのさっていうと、大概映画でいうところのレーダー照射したやつは孤立無援になって死がやってくるのね。だって敵の部隊の真ん中にレーザー撃つためだけにその橋が見えるところまで近づかなきゃいけないから、そんな危険なことはできないだろう。でもその橋を落とすのにそういう誘導ミサイル、高性能な誘導ミサイルは使えんじゃんってアメリカ国防省は思ったのね。でそれをどうにか、人が危なくない方法でなんとかしなきゃいかんっちゅうのが GPS で、要は1995年あたりにもうすでに30機ぐらいの衛星上げてるんですね、その地球全体に。でその30機で、場所をこう保管し合って、撃ったミサイルとか落とすミサイルを、ま、どこのここだったらフセインのドタマだよとか、ここにミサイル撃けばビンラディンのもう多分10メーターぐらいよっていう、その当時で誤差30センチだって、1995年でもう誤差30センチだったのね。でその時に大統領のこう要するに国防総省じゃないところから、これ民間に落としたらとんでもねえ経済効果がありますって、あの 軍事だけにしとくのは超もったいないから、もう全世界規模でこれ使わすのが基地だろうつうのが1995年なんだって。それでまあ使わせるようになったっていうのがかれこれ1995年、まあ、20年前。であの頃ってさ、農薬撒くラジコンとかある程度 GPS をこう起動して動かなきゃいけないやつって結構あったり、カーナビもそうじゃない。でも20年前のカーナビってCD でドライブして、で GPS をちょろっと受けて、でなぜかっていうとアメリカ軍は30センチで爆弾を落とせるんだけど、みんな30センチで落とせたら軍事的には負けになるじゃん。だからちょっとしたこうプロテクトをかけて一般に公開した GPS は誤差100メーターなんだ。30センチじゃなくて100メーターずれる。それぐらい曖昧にしとかないとアメリカ軍有利じゃねえじゃんっていうのと、でその一般公開された翌年だかにちょっとインドがいい感じに内戦状態になった時にアメリカがね、インドだけじゃあ GPS のスイッチ切るわって言って、全くその誘導その他が効かない GPS を使えない国にさせられちゃったと。でその時は国連がちょっとアメリカさんだけでこう使える使えないを決められちゃうと魔人じゃないのっていう空気にはなったらしいのね。で実際問題、今その GPS と同じ衛星で位置情報をサービスしているところって5カ国、ね、アメリカ、ロシア、中国、インドで日本、こんだけなのね。これすごいね。俺もウィキペディアで調べて初めて5カ国しかないのよ。まあ、この5カ国っててめえのところで宇宙ロケットを打ち上げられる国なんですわ。まあまあね、ロシアとね、中国とアメリカとインドって一番人口があって一番でっかい国だから、まあまあね。で、まあインドはまあ、早々にアメリカさんに GPS 切られるぐらいだったら、てめんとこでなんとかしたら方がいいんじゃねっていうのがあって、GPS から脱退したくて、バンバン打ち上げてる国。で、日本はちょっと違って、GPS はもう、アメリカさんだから使ってって言われてるので使うんだけど、日本は特殊で山谷が多くてビルがいっぱいあるのは ちょっとやばいんだって GPS の場合。なぜかっつうと、ざっくり測るんだったら衛星4つで、正確に知りたいなら8つ、8個の衛星が、要は地球って丸いから、これラジオで説明するのまたきついんだよな。要は真上に来た衛星が1としても、地平線の方から来ている衛星も測りたい。で、その、ほら、三角測量じゃないけれど、正確な位置を決めるためには、いろんなところからその立ってる場所を測りたいってなると、要は、大気圏外から測ってるカメラで見るわけだから、なかなか、難しいらしいのね。で、当然それが山谷にこう制限されちゃうので、で、なんつったっけな、日本が上げてる GPS っていうか測量、なんつったっけ、多角性測量なんとかシステムみたいな、まあまあ GPS の略ね、は導きとかいうのかな。で、なんか7機ぐらい上がってて、で、それは日本の真上だけを8の字で動いてる。要はなんだっけ、ナショナルとかさ、原子のマークみたいに地球が真ん中にあって、GPS の衛星っていうのはぐるぐるぐるぐるもう地球を周回軌道してるわけじゃん。角度が違うだけで。だけど、導きちゃんは、日本を中心にして、日本の上をこう8の字でぐるぐるぐるぐる回っとるだけという。その奴らで、要はその山の高さとか、ビルの隙間とか、それをこう補完し合って、で、それを GPS とくっつけると、日本だけ、日本のところで誤差が相当狭くなると。で、それをやってるのが、その、日本の導きと、どこだっけ、中国の北斗。これが同じその、GPS を使って頑張っちゃってる国。で、やだよ、アメリカばっかりにいい格好させたくないって頑張ってるのがロシアと、中国じゃなかった、ロシアとインドとヨーロッパで、ヨーロッパがガリレオって言ってやっぱり40機ぐらい上げてて、で、かなりこれね、すごい精度が高いらしくて、で、軍事に使わないよって言われてて、やってるから、多分その最終的には、自動運転に絶対必要なものって衛星だから、そのためなんじゃないかなって言われてるんだって。で、ロシアのはグロナスって言って、ソ連の時代に30機ぐらいドガーッと上げてアメリカとタイマン張ったらしいんだけど、崩壊しました。もう国がなくなったので、ソ連、ソビエト連邦の時に打ち上げて、ロシアになってからは30機中27機はただ単に回ってるだけのこう棺桶みたいの。なんか、いや、まあウィキペディアで書いてあるのを見ると、その原子時計って言って、その時間を正確に測る時計が衛星には入ってて、で、これの寿命が10年だった。だから10年経つと衛星っていうのはどんどん新型にしていかなきゃいけないから、だいたい2年に1回か1年に1回は新型を打ち上げなきゃいけないって。これは金かかるよね。延々とロケットを打ち上げ続けて刷新していかないと、 GPS とかっていうその衛星で測ることはできねえっつー代物なんだね。で、それをさ、中一の息子にどう説明しようかと思ってね。いや、俺夢中になって調べたから面白かったんだけど、どう説明すればいいこれっていう、まあ、ラジオで喋ってるけど、息子には説明してないんだけどね。空に回ってるやつ。てか、おめえの iPhone に映ってるやつだよ。とかいう、Google マップでお前の場所がわかるやつだよ。すげえな。って、それで終わっちゃったから。でも、詳しく調べるとちょっと面白いね。で、来週ね、来週だから、16日配信分では、5G について、喋ろうと思ってるんで、まあ、それにとってやっぱり GPS っていうのは大事だから、16日配信はエッチなこと喋んないからだからまあ16日で 5G のまあ予行演習というか予備知識として、 GPS ってそんなもんですよというお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。ホーヤンのホンティータイム、トークのマジシャン、ホーヤンことホーヤリトです。あだ名のホーヤンと本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。 ということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル。
もう内容ないけど喋りすぎちゃった。だからもうサクッと締めるね。次の回、2月配信からそのミュージシャンたちというか、新しいオリジナルの曲とかをご紹介した、ご紹介をしたいミュージシャンのアーティストの方もCM 打つようになります。うちの番組で、僕のだけじゃなくて、ミュージックゼロのすべての番組でアーティストさんが自分の曲を紹介するというような、そういった CM が入るようになりますんで、それもお楽しみにしてくださいね。いつものやつこの番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージ募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、多分だからアーティストさんの CM 見たいとか、この曲良かったですとかっていうのも喜ぶんじゃないのかな。それもいただければ嬉しいですと。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。ツイッターのアカウント、ミュージックゼロチャンネル。いや、俺ツイッターのせい、俺フェイスブックのせい、俺はどこでババを引いたんだろうね。まあまあ、ババ引いたかもしれないけど、ババ引くぐらいなら聞いてくれ、いっぱい。俺の、もうエロ話でも何でもいいから聞いてください。リスナーの皆さんからのフォロー、リプライ、同時に大募集しています。番組のアカウント ID、わかるね。ミュージックゼロチャンネルとカタカナで打て。それで出るから、どしどしフォローお待ちしております。ほんでもって、ツボさん、デルタ IR でエアーでございます。最近の年末ね、俺ツボさんの歌聞きながら仕事してた。なんか知んないけど、パソコンの前でなんか聞いてたら癖になっちゃった。癖になるから。デルタ IR で、エアーでございます。で、僕の方は、T オメガ M に雑談って打てば最上位に来ますんで、 YouTube と、Twitter、フォローアカウントリプライ、バトーメール、何でも何でも募集中でございますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。聞いてくれてありがとう。高橋智明でした。またねー。